6月12日水曜日であります。えのきだ自由自在の時間がやってまいりました。こんばんは、えのきだ新右衛門です。この番組は FMC 関西ステーション新大阪 FMC スタジオからお送りしております。今日はですね、実は QIC の予習下調べのようなことをちょっとやってきたんですけどね。で、何をしたかというと、小林一三記念館というところに今日はちょっと行ってきたということです。小林一三という人は誰かと、俳句の人じゃないですよ。それは小林一茶ですけど、この方は阪急電車の創業者ということで、まあ知られている方ですね。当然阪急グループということで、東宝、ね、宝塚ですね。そして、かつては阪急ブレーブスとかね、阪急百貨店、その他もろもろこういったものを作った、まあ、大変な人物ですよ。山梨県が生んだ大変な人物ね。山梨県が生んだ大変な人物といえば、まあこの小林一三か榎田新右衛門かということでしょうか。で、他にも共通点ありましたね。この小林一三さんという人は、大阪府の池田市に住んでいたわけです。私も子供の頃に1年ぐらいですけども、この池田市、井口堂というところに住んでいたという、もうすでにね、もう山梨県、そしてこう池田市っていう、この2つのキーワード共通点があるんですね。しかもこう、片や阪急電車を作った人と、で、片や阪急電車好きということで、ドラマなんかにもね、なったこともありますし、それなりに知られてる人なんですけど、まあ、なぜ今日、改めてこの小林一三さんの記念館というところに、これ記念館というのは何かというと、もともとその小林一三さんが住んでた屋敷です。屋敷をその記念館に改造して、皆さんに見ていただくというような形になっておるんですよ。で、この間、阪急の電車でちょっとしたなんか騒動がありまして、車内広告が気に入らねえっていう人がいて、結局その車内広告のキャンペーンをやめることになったという、その騒動をね、皆さんご存知で、で QIC にもなんつうかお便りが来ておりましてね。で、その騒動を見た時に最初に私が思ったのは、これ小林一三さんがもし今生きてたりしたらどうしていただろうか、という、まあ、そんなことをね、ちょっとこう想像してみたわけですよ。で、より想像をこう膨らますには、やっぱりその生前そこでこう生活をなさってた場所ですからね、そこに行くと何かこうビビビビと来るものがありゃせんかと。で、当然その小林一三氏にまつわるいろんな資料もそこにはこう展示してあるわけで、そういったものをこう見ることによってより一層思いが深くなるんではないかなというような、まあ、そんな気がいたしまして、で、私まだ相変わらず左足が痛いんですけども自転車で南方の駅まで来まして、そこから、京都線、そして、宝塚線と乗り換えてですね、重曹で乗り換えて、それで、行ってきました。で、池田の駅から、まあ普通だと歩いて10分ぐらいなんですけど、私ともかく今、足が痛いもんですからスピードが出ないということで、20分ぐらいかかりましたね、今日はね。えっちらおっちら歩いて、さつき山の方に歩いていくわけですよ。登りですから。昔ね、私がさかその井口堂に、池田市井口堂に住んでた時に、自転車を買ってもらいましたね。で、自転車のいわゆる補助輪、駒ですね。それをこう、外しましてね、外しても、もう嬉しくてしょうがない時に、さつき山まで、行ったのを覚えてますよ。で、帰り道分かんなくなりましたね。で、えらい遅くの、もう暗くなってから帰ってきて、えらい怒られたっていう、まあそういうことがたくさんあるんですけど、まあともかく久しぶりに、さつき山、懐かしいなとか思いながらこう、登っていって、その中、まあ中腹ふもとかな、まあまあ途中ですよ、に、その邸宅、この小林一三記念館というのがあるわけです。で、 まあ思ったことですけども、今回のその、詳しくはまた QIC でやるんですけどね、これアウトラインだけ、今日思ったことを申し上げると、このほら広告で、そのやり玉に挙げられたやつが一つありましたよね。まあ、いくつかあるんですけど、その中の一つ。毎月50万円もらって生きがいのない生活。30万円だけど仕事が楽しい生活。どっちがいいかっていうね。これ研究機関にお勤めの研究者80代の方が出した言葉であるという、ことになってますが、50万円もらってるけどつまんない、30万円でも充実しているというね、まあそういう話で、まあこれ多くの方はその世の中に30万どころか20万ももらえてない人が世の中いっぱい溢れてるのに、なんでそれその浮世離れしたこの文言はってことじゃないですか。で、私この別に何ですか、この50万円がどうこう、30万円がどうこうという、この言葉に私噛みつくつもりはさらさらなくて、ここに書いてあることはそう思った人の言葉であるわけだから、それはそれで私は尊重すべきもんだろうと思ってるわけですよ。ただ、その、電車の車内に貼られて、それが何か楽しい言葉かなっていうふうなことを考えると、楽しい言葉じゃないですわね。なんか、どちらかというと、向かってくるでしょうね。まあ、そういうのは、よくわかる。で、かたや、東京の西武鉄道の、西武電車の中で、皇帝ペンギン、コウペンちゃんが、その優しい言葉を吐いているというキャンペーン、との比較っていうのが出てきましたけど、やっぱ、そっちの方が、やっぱり心にこう、染みてくるわけですよ。で、その小林一三さんだったらどうしただろうなっていうところなんですけど、小林一三さんという人はある種の天才だと私は思っておりましてね。で、いろんな逸話があって、代表的なもう皆さんがよく知ってる逸話をこう出しますと、ソーライスの逸話ですよ。皆さんもご存知の方が多いと思います。昭和恐慌がありまして、要するに不景気のどん底ですよ。サラリーマンも全然給料がもらえないという、もうひどい状況だった時に、この阪急百貨店のそのファミリー大食堂みたいなところがあるわけで、で、そこで安く洋食が食べられるというのが売りだったんですけれども、それすら食えないというね、状況で、じゃあ、そのサラリーマンたちは何を頼んだかというと、ライスなわけですよ。飯ですよね。で、ただの飯じゃなくて、この洋風の飯なので、皿の上に乗ってる。そして、横に福神漬けなんかが、つけられている。で、こいつだけ頼んでですね、そこにそのテーブルの上に醤油とかソースとか、ご自由にお使いくださいということで置いてあるわけで、そのソースを、ぶっかけて食えば、ちょっとした洋風の、洋食の気分が味わえると、しかも飯だけですからね、とても安く腹を膨らむ。ますことができるということで、これが大流行してしまうわけですよ。で、それにこう業を煮やしたその食堂の運営側は、もうライスだけのご注文はお断りいたしますっていうようなことになっていくわけですけれども、その時にこの小林一三さんはどうしたかというと、その真逆をやったわけですよね。そのライスだけのお客様も歓迎いたしますという。で、これそのレストランの現場に働いてる人たちは、なんだそれと、もうわかんないですよ、それ、そんなことやっちゃったらっていうなるんだけれど、この小林一三の腹の中には一つの戦略があって、今は不景気で彼らもお金もなくて、自利品な状態だけれども、必ずやいつか景気は持ち直し、そして彼らが出世してそれなりに偉くなれば、お金をもらえるようになれば、その時に多分恩返ししてくれるよという見込み、これは見事に当たるんですね。だからそこら辺のその読みという部分を考えると、その今回の広告の中にあるある程度のライン以上の人の言葉ですよね。あえて底辺という言い方しますけど、底辺の人から見せると浮世離れした感覚っていうふうに捉えられてしまったんだと思うんですけど、だからそこら辺のその 尺度の持ってき方っていうか、そのカーソルをどこにこうするかっていう部分ではやっぱその今のその宣伝の人はあまり上手じゃなかったなというエラーだなこれはというふうに思ってしまいますね。でその小林一三さんというのはやっぱりその今満ち足りていないまあその生活の中で何かこう満ち足りていない部分を見つけ出してそれをその満たしてあげようというそういうサービスをこう企画していくっていうそこで新しいそのまあビジネスのそのステージをまあそのクリエイトしていったわけですよ。だからそれを考えるとその今そのどこに尺度を持っていくかっていう部分でやっぱあのどちらかというとちょっとこう下の方に底辺の方に尺度を持っていった方が私は世の中良くなるんじゃないかなというような気がしておりましたね。まあそこら辺の詳しいところはまたあの今度の Q&A でちょっとこう語ってみようかなと思っておりんですけど、まあ何か今回の一点を含めまして何か思うこと感じることなんかがありましたらどうぞ Q&A 宛てに、お便りをね、送っていただければなと思います。でもね、この小林一三さんが住んでいたこのまあ今記念館になってるわけですけども天井が高い、昭和12年かな、だから1937年とかぐらいにその作られたまあ邸宅なんですけどそんなすごいでかい邸宅じゃないですよね。そこの部分だけはね。でもねやっぱねあの天井の高さ吹き抜けになってるんですけど、素晴らしいお住まいですね。やっぱなんかでもここに小林一三という人がこう歩いてたんだろうなとか、まあ、ちょっとこうなんかこう伝わってくるものがありましたね。入場料300円です。安いですよ。皆さん、大阪に、お越しになる方、もしくは、関西地方にお住まいの方、まだ行ったことがない人は、一度足を運ばれてみたらどうですかね。中で、こう、ビデオとかで、その、小林一三の、その、やった仕事とか、そういったのを分かりやすく展示、されておりますんで、他にも近くにも、いろいろそういう施設もありますからね。どうぞ、よかったら足を運んでみたらいかがでしょうか。というわけで今日は、ちょっとこの小林一三記念館に行ってきてちょっとこう思うところがあったということでその続きといいますかその本編は今度の TUIC でお送りしていこうと思っております。明日は木曜版です。榎田自由自在。お相手は榎田信也門でした。